ヒーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2022年1月8日にミーフィーネットで発表された法のために生まれた小さな命という内容です。それではお聞きください。法のために生まれた小さな命。師父こんにちは。同宗の皆さんこんにちは。1、天からの贈り物。私の名前はリン・シウイといい、今年で8歳です。お母さんは私が法を得るためにお母さんの子供として生まれたと言っていました。お母さんは私が赤ちゃんの頃、私の赤ちゃんになってくれてありがとうという物語のある段落を読むと、私は涙を流していたそうです。大体の内容は、翼のある小さな天使が空で飛び回ってお母さんを探し、たくさんの小動物に尋ねても見つからず、お母さん、お母さん、僕のお母さんはどこ？とつぶやきながら探していました。その時、私は泣き出してしまいました。その後、小さな天使は一筋の光となり、お母さんのお腹の中に飛び込んでいったのです。お母さんが言うには、ダーファーデ氏のお母さんを見つけたから、私の明白な一面が感動して、涙を流したのだそうです。私は赤ちゃんの頃、お母さんとよく学法グループに参加して、学法や交流をしていました。また、朝の連校のためにお母さんが起きられるように目覚まし時計をセットしたり、お母さんが真相を伝えるとき、私の意見も聞いてくれました。お母さんは、私が天からの贈り物であり、修練の良い仲間だと言ってくれました。2、指摘されてすぐ怒る癖を収める。お母さんによると、私は1歳の頃、ベビーシッターの同宗の指導のもとで、私は講義2の中の講練を暗唱し、今では講義4と、論語も暗唱できるようになりました。しかし、子供の頃はよく怒ったり泣いたりしていて、感情が高ぶると地団駄を踏むので、お母さんはいつも笑顔で、ゾウさんが来たよ、と言っていました。お母さんは学校の先生で、気立てが良いことで知られていましたが、私とは性格が全く違いました。幼稚園の頃、お母さんは幼稚園に私を迎えに来た時のことです。お母さんと先生は話をしていて、ふと下を向いている私に、しゆい、お母さんと一緒に連校をしなさい、と言いました。先生も私が連校をすれば母のような性格になると思ったのでしょう。お母さんは、師父が常人の口を借りて、そろそろ学法を学んでもいいのではないかと、私を悟らせてくれたのだと考えていました。4歳の時、お母さんはツァンファールンを教えてくれました。それは、マナンの始まりであり、私の行為は性格の良いお母さんさえも激怒させたことがよくありました。その時、私は字が読めず、お母さんが一行読んでから、その次、私が読む漢字でした。私が文字を抜かしたり、付け加えたりして読み間違えると、お母さんは小声で注意してくれますが、そうすると私は怒ったり、大声で叫んだり、そんなの知ってるよ、と言い返したりしていました。お母さんに注意されると、すぐに私は怒りが爆発すると言っていました。 なかなか幼い私は聞くことができず、もう読まないということがよくありました。お母さんはそんな私を決して見捨てず、私が年長組になった頃には両足を座禅してジョンファールーンを30分間読むことができるようになりました。しかし文字を読み間違えたりして注意されると時々不機嫌になり座禅をやめたりしました。小学校2年生になるとお母さんに間違えたよと注意されても怒らなくなりました。シフのロサンゼルス市放映での説法を思い出しました。マッチのようにこするとすぐに火がついてしまい、地雷のように踏まれるとすぐに爆発してしまう人がいます。指摘されてはならず、言われると承知しません。どんな意見も聞き入れられず、善意の、悪意の、意図的、または無意識的な指摘に対してすべて受け入れられません。うちに向けて探すことはなおさらしません。かなり深刻になっています。これは皆さんのせいではありません。今から皆さんはこのことに気をつけるべきです。誰に言われても受け入れられるようにならなければなりません。心当たりがあれば改め、なければ気をつければよいのです。指摘と批判を前に心が動じないようにすることができれば、あなたはすなわち向上しています。私は本当に人生が向上したと思います。この偉大な法を伝えてくださった師父に感謝いたします。よく口答えをして、気性の激しい私がダーファーに溶け込み、徐々に悪い部分を正しました。その後も学法を続けるうちに、小学校1年生の時、ジョンファールーンの文字がほとんど読めるようになりました。ある時、学校の先生から、ジョンファールーンの中の文字の読み方を聞かれました。先生は、私が習ったことのない文字をほとんど読めたことに驚きました。この時、お母さんはダーファーが私に知恵を授けてくれたと、この場を借りて先生にダーファーを広めました。3. もう目に見えない宝石を送らなくてよい。幼稚園年中組の時、転園してきた女の子が、私の組に来ました。私は彼女と友達になりましたが、その子は人に命令するのが好きでした。ある時、この子は私の頭にきれいな髪飾りをつけているのを見て、それを頭から外して遠くへ放り投げ、自分で拾ってこい、と言ってきました。私は彼女と口論をすることもなく、ただ黙って拾いに行きました。放課後、私は悲しくてお母さんに今日の出来事を話しました。お母さんはよく言い返さなかったと言い、その子は私の髪飾りを見て嫉妬したから遠くに投げたのだと分析してくれました。そして、ジョンファールーンの中の法を思い出しました。なぜならトラブルは突然現れるかもしれませんが、決して偶然なものではなく、皆あなたの心性を高めるためのものなのです。あなたが平素から連行者として自覚してさえいれば、それに正しく対処することができるでしょう。このような心性を高める機会は他にもたくさんあり、こんなことに会いたくないので、朝起きて学校に行きたくない時が数回ありました。そんな時、私はお母さんに、人は辛くて、早く天国のうちに戻りたい、と言うと、こういう機会に心性を向上することができたことに感謝しなさい。 小さい頃からいろいろなマナーを体験して修練の大切さが分かるようになることはいいことだよ、とお母さんは笑いながら言いました。そこで私は自分の気持ちを調整して彼女を助けようと思いました。彼女は人に命令するのが好きで、自分の思い通りにならないと大声で罵ります。私は彼女に人を罵ると徳が失われるよと忠告したのですが、理解してくれませんでした。他の友達に徳は目に見えないがとても大切なもので、叩いたり罵ったりすると良いものは相手に飛んでいってしまいますと伝えました。すると彼女は理解し、もう私を罵らないと言ってくれました。彼女は本当にそれを理解しました。ではここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。4、師父に守られて健やかに成長する。あと4日で9歳になります。この9年間で薬を飲んだことがありません。ある日お母さんが病院の先生に法を広めた時、娘が今まで一度も薬を飲んだことがないことを話すと、先生はとても不思議そうにしていました。お母さんの話によれば、私は初めて熱を出したのは1歳の時でした。当時私はベビーシッターの家に住んでいました。ベビーシッターもダーファー弟子だったため、他の親のように病院に連れて行ったり解熱の薬を飲ませたりしませんでした。ただタオルで体を冷やしただけで12時間以内に熱は下がりました。その後めったに熱を出さず、発熱しても12時間以内には自然に下がりました。師父の精進養子病号を理解するようになりました。師父はなぜ修練中に重病にかかったかのように体が辛くなるのでしょうか。しかもなぜ時間がしばらく経つたびに現れるのでしょうか。私が法を説く中で皆さんに教えたように、それは業を消すことであって、あなたが一世一世で積んだ業力を消すと同時に人の五性を高めることでもあります。しかも学習者がダーファーを確固として信じているかどうかを試しており、世間法の修練から出るまでずっと続きますが、大まかに言えばこういうことなのです。私はお腹が痛いとき、これは業力を消していると思い、心の中でファルンダーファーは素晴らしい、真、善、忍は素晴らしいと念じており、しばらくすると治ります。お父さんの車に乗り、家に帰る途中、突然めまいがして吐きたくなりました。お父さんは右折すると病院ですが、まっすぐ行くと家に着きます。どうしますか？と聞いたので、私はすぐ家に帰ります。と答えました。修練者は病気がなく、これは業を消しているとわかっているからです。家に戻り、お母さんに師父のオーストラリア放映でのビデオを再生してほしいとお願いしました。見ているうちに気持ちが悪くなり、数回トイレに行って吐いたり下痢したりしました。これがもし常人の家庭であれば、すぐ子供を病院に連れて行ったでしょう。しかし私の家は皆修練者であり、 彼らはこの様子を見ても淡々としていました。私もただ体がつらいだけで、これは一世一世で積んだ剛力を消していることを確信していました。一晩休んで、翌朝私の症状はすべてなくなり、また友達と遊びに行きました。夏休みのある日、お父さんは書斎のパソコンの前で作業をしていました。私が絵を描きたくてタンスの扉を開けて画用紙を出そうとしたとき、タンスの上に置いていたカメラに当たって、重いカメラがちょうど私の足に落ちました。私は痛くて大声で泣き出しました。耳をつんざくような泣き声だったので、お父さんを驚かせました。お父さんはすぐに来て、カメラを移動させ、私を抱きしめ、1階まで運んでくれました。血を止めるため、お父さんはアイシングで冷やしてくれたのですが、傷口が大きすぎて血がなかなか止まりませんでした。しばらくしてからようやく止まり、それでも少しずつ染み出してきました。その日、お父さんは予定通り私を連れて映画を見に行きました。数日後、包帯を開き、ようやく傷口を見ることができました。足の2本の指の間が切り裂かれ、爪が真っ黒になり、ひどい打撲傷を負いました。お父さんは薬剤師でアイシングをしたら血が止まるので、病院に行こうとしませんでした。数週間後、新しい爪が生えてきて、真っ黒な爪を切ると元通りのきれいな足になりました。傷口はひどかったのですが、師父の慈悲なるご加護でこの癌を乗り越えられ、大きな剛力を消すことができました。私は幸運なターファーの子供弟子だと思います。5、師父は私と縁のある主情を私のそばに安排してくださった。師父はいつも縁のある主情をいろいろな形で私たちと縁が結びつくように安排してくださいました。これから印象に残っている物語を交流したいと思います。ある日、私が台北にいるおじいちゃんとおばあちゃんの家から帰っている途中のことです。私は前を歩いていて、歩きながら背負っているカバンに水筒を入れようとしました。しかし手が短くてなかなか入りません。突然、後ろから若いおじさんが歩いてきて水筒を入れてくれたのです。お母さんはすぐハスの花をおじさんに渡すようにと私にくれました。そのおじさんはお礼を言ってから私のことをかわいいと褒めてくれました。お母さんは冗談で、かわいいは法を広めることだね、と言いました。私は師父がいつもさまざまな形で縁がある主情を私のそばに安排してくださり、私と縁を結ぶようにしていることを悟りました。お母さんは暇さえあれば私と一緒に講銀やツァンファールンなどの経文を読んだりしていました。ある時バス停で待っていると、お母さんは講銀を取り出して私と一緒に読み始めました。お母さんが先に読んで、次は私が読み、二人はどんどんテンションが上がり、隣のおじいさんの注意を引きました。何年生ですか？と聞かれました。お母さんは幼稚園です。と答えました。おじいさんはこんなに小さいのに字が読めるのですか？と驚きました。お母さんはすぐファルン語の資料を渡し、娘は修練し、ターファーが 娘の知恵を授けてくれたから字が読めるようになったことを伝えました。またある時、お母さんは自分の生徒のおじいさんを訪ねる予定でしたが、車で行く途中行きたくなくなり、私の意見を聞きました。私はもう行くことを決めたので行くべきですと言いました。お母さんは私の意見を受け入れました。行ってみると、主婦は縁のある人を安排してくださったことが分かりました。おじいさんの旧友がたまたま遊びに来ていて、行く前からおじいさんが、私のお母さんは気配りのできるいい先生だと言っていたので、お母さんにとてもいい印象を持っていたのです。そこでお母さんは法を広めるのにとても順調で、相手も熱心に聞いていました。このことから私は決めたことを必ずやるべきで、主婦がすでに安排したので、私たちが人を救うのを待っているのだと分かりました。今回おじいさんの家に行かなかったら、この縁がある人を逃すところだったことを悟りました。また多くの人々が私たちの真相を伝えるのを待っており、主上にこの万古の機会を逃さないように、時間を大切にして多くの主上を救わないといけないのです。最後に主婦の講義の安心を同宗の皆さんと共に学びたいと思います。縁はすでに結ばれ、法を修しており、多く本を読めば円満近し。主婦ありがとうございました。同宗の皆さんありがとうございました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーフィンネットのウェブサイト jp.minhui.org.jp.minhui.org まで。それでは今回のミーフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。